天様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ、生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでください、導いてください。またどうぞ、あなたが一人一人に語ってくださいますようにお願いいたします。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。8月16日にですね、心ゴスペルコンサートが行われます。ザ・高円寺で行われるんですけれど、今企画作りとかですね、そういった事柄が今なされてます。で、ちょっと毎週毎週のように集まってですね、いろいろしてるんですけれど、今回は8月16日ということで、来やすい日にちだということでね、いろいろたくさんの人が来られると思いますけれど、風の響きになっていろいろとこの賛美においても働きがいろいろ変わってきています。そしていろいろなグループがですね、外へ出てって賛美したときに、確かにね、いろいろ反応が違ってきてるっていうことをですね、各グループの人たちが言ってるんですね。で、昨日もちょっと集まってたんですけど、やはり、風の響きになってから安らぎの歌を歌った時でさえもね、もう確かに時が違ってるので、それだけでもいろいろと動きが違ってきてるっていうことをね、言ってる方もおられました。で、やはりこの聖霊の働きっていうのは、風の響きっていうのはね、聖霊の働きっていうことですから、で、その聖霊の力ある御業がこの賛美を通して表されてくるっていうことです。ですから、コンサートにおいてもね、いろんな方々に神様は触れてくださいます。で、今回もいろいろな風の響きからね、曲が歌われるでしょうし、またその中でね、多くの方々に触れてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で、その時にね、確かにすぐに救われる人はいないかもしれませんけど、確かにこの入っていくんですね。で、例えば私なんかも、ノンクリスチャン時代に、妻に、付き合ってですね、アメリカのこの教会へ時々、時々でもないですかね、もうめったに行かなかったですけど、時に行ってですね、そして、その時に賛美を聞いたんですね。で、賛美がですね、なんか心に入ってきてたわけです。で、礼拝に出てるのは嫌だけど、賛美を聞いてるのはいいなっていう感じでね、そういうふうに、捉えてたんですね。向こうの賛美隊の人たちもうまかったっていうのもありますし、そしてやはりそれがこう入ってきたっていうのは、やはり臨在があったんじゃないかなと思うんですね。そしてやはりこの神様を知るきっかけとなったのは、その賛美が一つ私の中ではね、大きな位置を占めてるなっていうことを後で思わされました。ですから、その時に救われる救われないは別としてですね、それを聞くことによって、その人々にの心の中にいろんなものが、霊的なものが入っていくということ、そしてまた、それを通してね、時が来た時に神様が救いの技を表してくださるということをですね、ぜひ信じて、いろいろな方々もですね、誘っていっていただきたいと思います。で、実際にね、この安らぎの歌時代にですね、このコンサートへ来て、そして救われた方々もおられます。そして、風の響きになってから、まだ今度2回目ですかね、ですけど、先回もやはり心に触れられたっていうアンケートがね、結構あったんですね。ですから、やはり変わってきてるなってことを思わされます。ですから、ぜひですね、どんどん来ていただきたいと思います。で、だから風の響きになってますからね、この教会で歌うときも、その臨在が大きく変わってきてるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。いずれ、ノンクリスチャンの方がね、たくさん来られたときに、触れられる方もね、たくさん出てくると思います。で、それは、うまい下手とかそういうのは別としてね、それはうまいに越したことはありませんけれど、それでもやはり触れられていくっていうことですよね。で、この賛美で、多くの方々っていうのは、クリスチャンであってもね、賛美っていうのはただ歌うだけだと思っている方がおられます。でもそうじゃなくて、賛美を通してね、これ霊的なものですから、賛美を通して主を礼拝していく、そしてその時にですね、 神様がこのイスラエルの賛美の中に住まわれるって書いてあるように、この五輪座を表してくださる、そして神の技を見ていくことができるということをね、ぜひ覚えておいてください。ですから賛美の中で癒しが起きたり解放が起きたりしていきます。で、まあ、私もその癒しなんか賛美の中で随分体験しましたから、本当にそうだなということを思いますけれど、ぜひですね、期待していただきたいと思います。で、今昨日もちょっとまた夜集まってたんですけど、辞典枠っていうのがあってね、白馬賛美大会に出るグループの、各地域で選ばれる人がいるんですけれど、それプラス、各地域で、補欠みたいな形でね、選ばれたグループが全員集められて、そしてそれの中でですね、今回も4チームですかね、選ばれることになってます。で、まあ、それを聞いて、そしてまた採点者が6人ぐらいいるんですかね、それで、判定して、そのグループが白馬に行くことになります。ですから、なんか今日からブログ上げてるようなんですけれど、上げることになってるようなんですけれど、まあ、火曜日までにやって、そして水曜日には決着がついてですね、で、白馬賛美大会に出るグループがすべて決まります。ですから白馬の、ね、賛美大会のためにも、期待しておいていただきたいと思います。で、まあ、白馬キャンプの、ね、申し込みも始まってますので、ぜひ皆さんどんどん行っていただきたいと思います。で、白馬もやはり、今までとは違ってね、いろいろ臨在が変わってきてますし、来られる方々もね、いろいろ変わってくるということも言われてます。そして、前もお話したと思いますけれど、もうたくさん人が集まってね、一回じゃもう入りきらないほどになるっていうふうに言われてます。ですから、これからね、大きくさらにどんどんどんどん進展していくということを覚えてですね、どんどん来ていただきたいと思います。それから、ローマパトモスチームが7月、15日を挟んでですね、11日から19日まで行く予定になっています。で、まあ、行く人行かない人もですね、ぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、今までこの7月15日を挟んだ派遣というのはパトモス中心にしてたんですけど、パトモスというのはヨハネの黙示録がですね、掲示された場所です。ヨハネがですね、で、その洞窟っていうのが一応あるんですけど、まあ、その横で祈るんですけれど、まあ、そこで祈るのは非常に祈りやすいんですね。ですからやはりそこが非常に臨在があるなっていうことを思わされます。で、まあ、黙示録に出てくる、まあ、パトモスってね、一章に出てきたと思うんですけれど、で、このそこで祈るときにですね、いろんなことが示されてきたわけです。で、ヨハネの黙示録に関してもですね、数年前まではあまり捉えがはっきりしてなかったんですけれど、終わりの事柄に関してね、そこへ行くようになって祈っている中で、次々とこの黙示録が開かれてきたんですね。雲虹を見て、いただいてた方はよくご存知だと思いますけれど、ですから、まあ、そのうちに黙示録っていう本がね、出ますけれど、まあ、今最終的な段階で、さらに示しが与えられるかもしれませんし、またそれの確認のためにね、言葉を受けることができるかもしれません。それからローマはローマで、またこれも非常に大きなポイントとなるところです。それはヨハネの黙示録の終わりの方に大バビロンって書いてあるんですけど、大バビロンはこのローマだっていうね、ふうに考えられることができます。そして、そこにはね、バチカンがありますし、そしてやはりこの反キリスト、偽キリストがヨーロッパから出てくるっていうところのね、大きなポイントの地となってきますのでね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとあと神様のね、働きがどんどん進んできていますけれど、まあ、町田教会でもね、いろいろ動いてるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。聖霊様がね、やはり働いてくださってるなと思わされるのは、ちょっとまだ今度載せていきますけれど、証をね、どんどん載せろっていうこと言われてますので載せていきますけれど、まあ、この前は歯茎がね、 悪いっていうなんか知恵知識の言葉が与えられて、そしてその後ですね、歯を磨いても全然もう血が出なくなったっていうことをお聞きしました。神様はね、働いてくださったんですよね。それからまた先週は、頭痛のために祈ったらですね、頭痛が癒されちゃったっていうことをね、聞きました。だからやはり癒しの技とかね、そういったものがどんどん開かれてきてます。ですからどんどんどんどんね、神様に期待しておいていただきたいと思います。で、この聖書の方に、入っていきたいと思います。今日はですね、この第一ヨハネの5章の14節15節、ここを読んでいただきました。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。で、14節の方にね、何事でも神の御心にかなう願いをするならって書いてあります。願いをするっていうのはね、求める気持ちがあるっていうことですよね。ですから、この御心にかなうかどうかっていうのはまた別問題として、願いがあるかどうかっていうのは非常に重要な意味を持っています。で、クリスチャンであってもね、問題があったときに本当に願ってるかどうか、その問題の解決に関して本当に願ってるかどうかっていうのはね、大きなポイントとなっていきます。で、それを願いを本当に、神様のところへ持っていくかどうか、これが結構できてない時っていうのはあるんですね。例えば、風邪やなんかひいた時に、確かにね、風邪をひいて、すぐ神様癒してくださいってね、求めて、願って求めていく人もいれば、風邪はまあすぐ治るだろうと思ってね、クリスチャンでもその神様のところに持っていかずに、そのうちに治るだろうと思って、そのままにしておく方もおられるわけですね。で、その時に、やはり自分でその問題に対して本当に神様に対する願いを持っているかどうか、これは大きな違いになってくるわけです。風邪なら少しぐらいで治っちゃうかもしれませんけれど、しかし、願いを持っているかどうかっていうのは、私たちクリスチャンにおいてもね、非常に重要なポイントだっていうことをぜひ覚えておいてください。で、私たちがね、祈祷会をするときに、御心がをやっていけるようにっていうこともね、祈りますけど、その時にね、本当に神様に従っていきたいっていう願いが与えられるようにってよくこう祈ってますよね。で、それはやはり私たちの、人間そのものがすぐ願いから消えてしまう、本当に願いを持ってなくて口だけでこう祈ってる場合もあるっていうことを、神様が示してくださってるから、そういう形で祈っていくわけですね。で、私たちにできないから、ちゃんとそういった願いを持って祈れますように、で、神様に従っていきたいっていう願いを持っていけますようにってこう祈ってるわけですね。で、願いっていうのは重要なんですね。で、その願いをどこへ持っていくかっていうと、もちろん本当の神様のところへその願いを持っていくっていうことです。そして、この祈る祈らないかっていうのは大きな違いになってきます。で、願うっていうことは、神様のところへ願いを持っていくっていうことは、結局これは祈ることに関してですけれど、祈るか祈らないか、そして本当に願いを持って祈ってるかどうかっていうのは、大きなこの結果において違いが出てくるわけですね。で、あんまり願ってなかった場合、私の場合ね、やはりあんまり答えられたっていう思いっていうか、そういうあれはないですね。でも本当にね、本当に困った場合っていうのは、やはり誰でもそうだと思いますけれど、本当に心から願うわけです。で、その時っていうのは、やはり神様は答えてくださいますよね。で、例えば私はニューヨークにしばらくいたんですけれど、その時に、歯の健康保険に入ってなかったわけです。歯の保険というのは非常に高くてですね、とてもじゃないけど入れない。で、ほったらかしにして、日本に1年に1回保険、 健康保険のために帰ってくるときだけ、歯医者に見てもらってですね、チェックアップして、そして、なんとかやってたんですけれど、後半、ちょっとグリーンカードの申請かなんかしたときはですね、日本に帰れなくなってしまったんですね。でしょうがないので保険なしでやってた。そして、歯の保険も全然入ってなかった。でそういう時にですね、なんと親知らずが痛み出したんです。で私の親知らずっていうのはタチが悪くてですね、普通の親知らずだったらね、こうやってプッとこう上に出てくるわけですよね。でこの皮膚っていうか歯をかぶせてるところを破るから痛いんですけれど、私の親知らずっていうのはこの前の歯の方にこう向いてくるわけです。でそれはどうなるかっていうと、まあ、上じゃなくてね、この前の方に押さえてくるので、非常にこう痛むんです。それで一度若い時にですね、またそれもアメリカの時だったんですけれど、妻に歯医者さんを紹介してもらってですね、そして行ったら、これはもう手術しないと取れませんって言われてですね、でかなり大掛かりな手術で、で歯をですね、こうなってる歯をこの辺なんかノコギリかなんかで切ってたんですよね。で切って、それでいくつかに分けて、それからこう取り出してたんですね。でちょっとやそっとじゃできない、治らない、あれだったんですね。でその手術の時間もかなり時間がその時要しました。で特に歯医者さんに、ね、あなたの歯は硬いからなかなか切り取れませんでしたねとかって言われたんですね。でそれが出てきちゃったんです。でですね、あ、これはまずいと思ったんですね。でこれで歯医者行ったらまた大変なことになるっていうことでね、まあお金になる人はいいかもしれませんけど、そういう形で、とにかくもう神様に願うしかないっていうことでね、で願って祈ったわけです。で不思議ですね、本当に願って祈ったらその次の日にもう痛みがなくなっちゃったんです。で普通だその前にもね、一度か二度これが出てきた時に、痛みが出たことがあったんですけれど、歯医者行ったら痛み止めでとにかくやりましょうとか言ってやったんですけど、それはだいたい1ヶ月ぐらい続きました。3週間とかね、それが2回ぐらい経験したので1日で良くなったっていうのはね、本当にもう奇跡だと思います。だからやはりその時に私に何とかして癒してほしいっていう願いがあったからこそ、本当に主が聞いてくださってその癒しが起きたわけですね。ですから、この祈る時に願いがあるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになるということです。そして、本当に御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信ですって書いてあります。で、確かにね、御心にかなう願いっていうのは、まあ、確かに神様がねそれを良しとされる願いですよね。まあ、だから自分の勝手な祈りとは違うわけです。例えば私がですね、大金持ちだったとして、ロールスロイスかなんか持っててね、それで神様はロールスロイス以外にまた今度ベンツの最高級車を与えてくださいとかね、そういう祈りは全く自分勝手な祈りでね、これはまああまり聞かれないですよね。それともう一つはですね、罪に関する祈りで、あの人をなんとかしてくださいとかね、この私に何かしたからこうしてくださいとか、そういう非聖書的な祈り、罪に関する祈りは神様は答えてくださらないですよね。ですから癒しとか、あるいは救いの技とかね、あるいはその時に神様が答えようとしてくださる祈りっていうのは、聞いてくださいます。で例えば でもその時があるわけですよね。で聞いてくださる時っていうのもありますけれど、それがですね、御心なんだけど実はそれが聞かれなかったっていうのが御心だっていう場合もあるっていうことです。聖書にですね、ラザロ の話が出てきます。でラザロはマルタとマリアの兄弟なんですけれど、もう死にそうになってたわけですね。でその時にそのマリアたちは何ともしても生きているうちに来てほしいと願ったわけです。でところがですね、どうなったかって言ったら、イエス様はすぐに行かずに、結局どうなったかって言ったら、ラザロは一度死んでしまったんです。それで、イエス様が駆けつけた時はもうお墓に入ってて、もう4日にもなりますとか言ってね、もう腐ってるでしょうっていうふうに言われるほどに、時間経ってからイエス様が来られたんです。だからマリアたちは本当にこう祈ってたんだけど、その時の願いっていうのは、聞いてくださらなかった。しかしですね、後から来た時にそのイエス様が、出てきなさいって言われたら、ラザロが出てきたわけです。でそれはですね、やはりその願いっていうのは確かに聞かれませんでしたけど、この主の栄光が表されるために、そういう形でね聞かれなかったっていうのが許されたわけですね。でその何て言うんですか、生き返りがあったがゆえに、聖書にはですね、その周りにいたユダヤ人たちがたくさんイエス・キリストを信じたって書いてあります。だからつまりそういう目的があったからこそ、神様はわざわざそういう形もね許されたということなんです。で確かに、願ったこと、それが答えられない場合もあります。でもその後ろに神様の素晴らしい計画があって、そして本当にそれを信じて感謝してやっていくんであれば、主の栄光を私たちは見ていくことができるということですよね。ですから神様の考えとやることっていうのは、私たちに理解できないことは結構あるっていうことですよね。で例えばその盲人がいてですね、弟子たちがなんでこの人盲人になったんですか、どんな罪を犯したんですかってこう聞いてるところもあるわけです。そしてイエス様がですね、なんて答えたかって言ったら、神の技がこの人に現れるためですってこう答えられたんです。だからこの神様が技を表すために何かこう問題が起こしている場合っていうのは必ずあるということをね、私たちは知っておく必要があります。そして15節の方行きますけれど、15節にはですね、私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですって書いてあります。でこれはですね、まさに受けたと信じる信仰ですね。で神様が語ってくださったのであれば、もう語られた、そしたらもう叶えられ、その願ったことは叶えられた、つまりからしなりの信仰になるわけです。でマルコの福音書にね、11章に書かれています。それが11章の24節にですね、このように書いてありますよね。その前に23節ですかね、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますって書いてあります。ですからこの奇跡が表されるっていうことですよね。で、この時に、何が必要かっていうと、受けたと信じる信仰です。だから信仰の適応をしていくっていうことですよね。で、御心を行いたい、御心の願いをするのであればですね、その祈ってる中で神様が確かにそれはもう聞いてくださるっていうね、確信を私たちが受けていくことができるっていうことです。で私たちはですね、祈り切るっていう言葉を使います。で祈り切るっていうのは何かっていうと、これはですね、はっきりと神様が、この聞いてくださったっていうことをですね、確信するまで、確信が与えられるまで祈るということです。だから祈っててですね、あこれはどうなのかまだ分かんないなとかですね、今祈ってて、祈ってるけどどうだろうとかね、それはまだ祈りきってるわけではありません。祈りきるっていうのは、 こう祈ってて、そして、いろいろな形で、ね、聖書を通して、そして、あるいは何かの語りかけ、さまざまな事柄を通して、これはもう神様が聞いてくださった、これはもう必ず神様がなしてくださる、その確信が与えられるまで祈るということです。で、それが受けたんであれば、それはもう受けたと信じる信仰を用いてですね、そしてその神の技を見ていくことができるわけですね。で、御心を行っていくときに、この祈り切るっていうのは非常に重要になってきます。そして確かにその祈り切ってね、神様のこれは聞かれたっていう確信が与えられるまで時間がかかる場合もありますよね。でもちゃんと捉えていくっていうのは非常に重要です。特にこの御心なんかやっていくときにね。ですからそれを覚えておいていただきたいと思います。で、神様とのね、この自分たちが何かをしていく上でいくつかのやり方っていうのがあるわけです。一つはですね、自分で考えて、そして自分の思うようにやるっていうことです。で、これはですね、クリスチャンじゃなくても神様を信じてない人でもごく普通にやってるやり方です。だから例えばクリスチャンであっても自分で考えて自分で思うようにやるっていうのは別に神様を通してないわけですから、その神様に期待できるわけではありませんよね。でもう一つは、神様はきっとこうだろう、こうされるんじゃない、こうすればこうなるだろうとかね、あるいは神様は今私がこうやってるからきっと神様はこうしてくださるだろうとか、自分でこう想像して、そしてまた類推して、それを捉えていく、聞いていく、こういう手もあるわけですね。で、この場合はですね、一応クリスチャンの場合は神様はこうしてくださるだろうとかね、聖書的な考え方を通してそう考えるわけですから、全く最初に言ったのとは違いますよね。だからある程度は神様の言われることっていうのは確かに聞いていくことができるでしょうし、神様が御心を捉えていくことができると思います。でもですね、 100% じゃないし、また確率が高いわけではありません。こうだろうっていうのは自分の思いですから、本当に神様がそう思っているかどうかは全く分かんないわけです。だから確率っていうのは非常に低いわけですよね。ところがもう一つは、さっき言ったように確実に聞いていくことです。神様にこれどうすればいいんでしょうかっていうことで、本当にこの確信が与えられるまで祈って、で神様に聞くっていうことです。で、これはですね、もう絶対に大丈夫なわけですね。で、以前私が獄中からの賛美っていうマーリンさんのこの本をですね、某国へ持ち込むことになったわけです。そういうミッションが与えられてですね、そして、それを持ち込むことになったわけです。ところがですね、その国はやはり聖書持ち込み禁止とかいろいろありますので、そういうのを持ち込むと捕まる可能性は非常に高いわけですね。で、何冊持ち込むかって言ったら3000冊で、3000冊はですね、あるところに置いてあるわけです。日本じゃないところに。で、それをピックアップしてから持ち込むっていうね、複雑な経緯になってたわけですね。で、海外選挙ですから、私がリーダーになって行ってくださいって言われたので、行くことになったんですけれど、ちょうどその時に大きなイベントがあってですね、警備が非常にその国は厳しくなってたんですね。で、その中でも時々ニュースに出てくるのは、アメリカの宣教師がね、聖書を持ち込んで捕まったとか、そういうニュースもいろいろ流れてたわけですね。だから一緒に行く人を募集したときに、私以外に2人、応募してきたんですけれど、2人ともね、怯えちゃって怖がっちゃってですね、どうしたらいいだろうとかこう思ってたんですね。で、私はまだその時にはっきりいつ行くかっていうことは神様に確認を得てなかったんですね。だから本当にこう行くのは分かりましたけど、いつ行くべきでしょうかってこうずっと聞いてたわけです。そしてですね、かなり時間かかりましたね。それでミッションのアジア部門の方からね、 いつ行くんですかとかね、いろいろしつこく聞いてくるわけですね。でもそうは言ってもまだ確信が与えられないので、祈ってた時に、ある時にですね、この数字が与えられて、そしてこの日だっていうのがね、この来たんですけれど、まあ確信が持てないわけです。で、確信が持てないから、本当にはっきり分かるように教えてくださいっていうことでね、神様にさらに祈ってったわけです。そしたらですね、ある日にデボーションの箇所でね、安心していきなさいっていう言葉、これが新約聖書、そしてまた自分で読み進めている旧約聖書の方でもですね、安心していきな、同じ言葉がピタッと来たんですね。これはもう大丈夫だっていうことをね、はっきりと分かったんですね。それで、その日に行きますって、ミッションにチケットを取ってもらって、それで行くことになりました。で、だから、その他の2人はすごい怯えてたんですけど、私はもうこれで神様は語ってくださったからね、安心だっていうことで、全然そういう不安感っていうのはなかったんですね。で、まあ、3000冊あるっていうのはね、皆さん3000冊の量がどのぐらいあるか想像できますか？それはね、普通本屋なんか置くとパレットっていう上にね、本を積み重ねるんですけど、その上にもういっぱいなんですね。で、普通聖書やなんか持ち込む時っていうのは、でっかいカバンを持ってね、そしてゴロゴロ引っ張ってって持ち込むんですけど、とても3000冊なんか3人でそんなの、入れられるわけがないですよね。で、まあ、精いっぱい入っても、せいぜい100冊ぐらいですかね、聖書だったらね。ですから、まあ、それより小さい本ですから、200ぐらいは持ってたかもしれないですけど、3000冊をね、3人で持ち込むなんていうことは、ちょっと不可能に近い。でもですね、とにかく神様はそれ安心していけって言われたので、もう安心して、そして神様に委ねて、そしてそのことも感謝して、それで飛び立っていったんです。で、その時は何のその解決策もなかったんですね。何にも見えなかったんです。ところがやはり神様はすごいですよね。向こう行ってから、その前にいろいろメールで、知り合いの知り合いとかなんかにね、こうメールしていろんな形で、そして、問い合わせて、そして知り合い電話してですね、朝から電話かけまくって、そして知り合った人に、お話をしに行って、そしたらですね、その人が違う人をし、じゃあここ紹介してあげましょうって言って連れてってくださって、そしてそのボスにね、本当にギリギリあと10秒も違えばその人に会えなかったっていうチャンスに会わせてくださって、で、そのおじさんじゃなくて、その社長さん社長さんに、お話したらですね、なんと1000冊をじゃあ私が持っていきましょうって言ってですね、持ってってくれることになったんですね。それからもう一つは、やはり違うルートで、やはりある集会に出てってですね、それでそこでそういう話をしたりしたらね、いや、私も1000冊ぜひ持っていきたいですってですね、1000冊引き取ってくれた。で、残り1000冊で、あとその向こうの人にね、知恵を与えていただいて、宅急便で送ればある程度は大丈夫だっていうことをね、聞いたので、郵便局へ持ってって、そして宅急便で送ったんですね、400冊ぐらいで、残る600冊、600でもですね、まだまだたくさんあるわけです。で、どうしたかっていうと、その言ってくださった方がギリギリになってね、じゃあ私に300冊くださいって言ってですね、帰る前日だったかな、300冊くださいって言って、そして300冊なくなって、結局残ったのは1人ずつ100冊ずつぐらいです。だからちょうどカバンに入ってですね、持ち込むだけの数になったんですね。そして100冊を持ってみんなで行って、で、結局それ全部で1週間の旅ですから、最初のいろいろこうやってる時っていうのは3日ぐらいしかなかったんですけど、その中でね、神様は奇跡を表してくださって、みんなこう裁けるようにしてくださったんですね。で、入る時も入国する時もね、なぜか係官がですね、私のカバンをこうスキャナーで見る時にじーっとこう見てるわけですね。じーっと見てるんだけど、 普通だったらね、そこで呼び止められそうなんですけれど、行けって言ってですね、セーフだったんですね。で、後から来た2人もね、なんかじろじろじろじろ係官見てましたけれど、でもパスだったんですね。で、神様が語られたどうか、これが本当にポイントだったんですね。ですから私たちがその神様の御心をやるときに、本当に神様に願って、そしてもうこれは大丈夫って言ったら、もう神様がなしてくださるんです。だから私たちはですね、その言葉をもらっていくっていうのは非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、確かにその祈るっていうね、大変な作業はあるかもしれません。しかし、その確信が与えられれば、もう神様がなしてくださる。で、私たちの力ではできないこと、神様がなしてくださいますから、もう私たちはですね、その言葉に立って、そして、本当にこの感謝しますですね、対応を変えてやり続けるわけですね。で、その時に、生きて働かれる神様は素晴らしい技を成してくださるっていうことをね、覚えておいてください。で、これから私たちの人生においてもいろいろなことが起きてきます。で、いろいろなこの終わりの時代に向かって困難な事柄とか、いろいろ問題とか、そして、解決しなきゃいけない事柄とか、神様の御心をしていく時とかですね、いろいろ出てくると思います。で、その時に本当にこう自分で、本当に神様の祈った時にね、もうこれは神様がなしてくださったっていう確信が与えられるまで祈る。そしてその中でね、神様の栄光を見ていくことができるようにですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたが一人一人に働いてくださり、またあなたの技をなそうとしていることをありがとうございます。どうぞ豊かに一人一人を祝福してくださいますようにお願いいたします。この祈りにおいて、真の願いがないがゆえに、私の技をこうあまり見てない方がおられます。で、その方に、主が言われます。まずはこの願いが与えられるように祈っていきなさいと主が言われます。また、何かこう、心の中に、この傷があって、それがなかなか、なかなか取れないというか、それがこういつまでたっても抜けない方がおられます。その方に、主は言われます。その事柄をすべて感謝し、また、この悔い改めることは悔い改め、信仰の対応を取っていきなさいと主は言われます。その中で、私があなた方に働いていこうと主は言われます。それでは癒しのためにお祈りをしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから、まず全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、また、この聖さんの力を豊かに注いでくださり、あなたの癒しの御業を表してくださいますか。ありがとうございます。あなたのご臨在を感謝いたします。どうぞ聖さんは豊かに臨んでくださり、癒しの霊を注ぎ、あなたの力ある御業をどうぞお一人一人の体、また精神の上になしてくださいますようにお願いいたします。アレスパレスパレスパレスパレスイエス・キリストの皆によって、この病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神、肉体に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。あれれれす。この背筋が痛い方がおられます。そこに今、主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また、腰がちょっと痛い方がおられます。そこに今、主が触れております。その癒しを受け取ってください。 また機関士がちょっと傷んでる方があります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの右肩、左肩、ここがちょっと凝ってて痛い方がおられます。そこに今、主が触れられました。その癒しを受け取ってください。天様、どうぞさらにあなたが働いてくださり、癒しの御業を表してください。またイエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と体にイエス・キリストの癒しを宣言する。どうぞこの悪い部分一つ一つに触れてください。風邪を癒し、また喉の痛みを癒し、また頭痛を癒し、またこの悪いところ一つ一つに触れてくださり、あなたの癒しの力ある御業を表してください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの約束は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。